アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。日曜特番は進行役の私山村抜きでフリートークをしてもらう企画です。
年末感が欲しいという山村さんのリクエストで、今週のフリートークが始まるわけなんですけど、年末というか年始の話題なんですけど、お年玉で今まで買ったものとかで何買ったなとか覚えてます？最初に買ったものとか。
なんでしょう。お年玉で。私はパソコンですかね。はい。PV2000 っていう私初めて買ったパソコンがお年玉で買ったやつですね。はい、カシオのおもちゃみたいなパソコンですけど。
なるほど。
はい。はい、
私はなんかファミコンのなんかゲームのカセットを初代だったんで、カセットを買った記憶がありますね。はい。
はい、いや自分も話振っといて、そういえば何買ったかな、うん、最初に買ったものがどうにも思い出せないんですけど、お年玉だよ。あれですね。初めてポータブルのその、CD プレイヤーかな。あれは多分お年玉で買ったような気がしますね。
CD、カセットじゃなくて CD なんですね。
そうです。自分の時はもう MD プレイヤーが主流だったんですけど、ただ MD って買ってすぐには聞けないじゃないですか。一回落とさないといけないんで、それで、じゃあ CD の方がいいって言って CD を買って、全部 CD 持ち歩かなくちゃいけなくなって後悔した口なんですけど。
なるほどね。
スミレさんは MD の世代、MD からの世代なんですね。
MD が生まれてから、iPod に負けて消えていくまでを見てきた世代ですね。
短かったですよね、MD はね。
そうなんですよね。
そうね。
なんていうか、あれですよね、つわものとかともが夢の後というか。
本質はね、良かったんですけどね。とってもね。
そうなんですか。今となっては結構ボロクソ言われてますけど。
でもなんかお手軽だと思うんですよね。ちっちゃくなって。MD ウォークマンとか、もちろんすごくお手軽だったとは思います。
カセットもまあ使ってはいたんですけど、やっぱり、頭出しがすごく楽なのが、嬉しかったです
ね。そう、確かにそうですね。
はいはいはい。ジャンプできるし。私も何ですかな。大学時代、音声の、認識というか、そういう研究をやってたので、英語のね、発音を、こう、母音の発音を聞いて、どれだけの英語の母音に近いかみたいな分析とかをして、被験者にですね、何パーセントぐらい合ってるよみたいなことを表示するアプリ作ってたんですよ。その時に、母音の、音を先生に録音させてもらってたんですけど、はい、カセットってやっぱりこう歪むので、その当時としてはまあお手軽に運べるものとして MD があったので、MD に録音して、それをまあ、パソコンに取り組むみたい、取り込んで分析するみたいなことをやってたんですけど、なかなか、私は悪くなかったと思いますね、音質はね。お手軽に取れましたね。はい。
ちょうど中学校の時に、まあ、放送部的なところに入ってたんですけど、放送室に途中で、MD のコンポが入って、そこから、まあ、昼休みの音楽とか流せるようになったんですよね。そう、結構、なんか、お金かかってるな、みたいな感じのコンポだったんですけど、あれ今どうなってるのかなって思って。結局、まあ、中学卒業して、ね、高校3年間ぐらいまでは MD の時代でしたけど、大学入った頃にはもう iPod が出始めてたんで、で、その後もう MD が消えてくの割とあっという間だったじゃないですか。
はいはいはい。
ちゃんと原価償却できたのかな。
開発者ね。
今
はもう MD とかあります？
はい。
周りに。うちはまあ、その昔買ったラジカセが MD 積んだものが今でもまあ、動かしてないですけど、残ってはいますね。
ですね。
私は大量に MD に、あの CD から MD に録音して使ってましたけど、うん、それ確かもうないですね。いつかちょっと忘れましたけど、うん、だいぶ前に処分してしまいましたね。
あ、そうなんです、
うん
うん、私もまだ MD のコンポが今の目の前にあってですね、意外に、まあ、あんまり聞かないけど、そのハルさんじゃないけど、英語の勉強するときに昔買った英語 の、 あのカセットとか MD とか残ってるんですよね。
はいはいはい。
なのでこ の、 あの古いコンポで聞いてます。でも音自体はね、スピーカーが大きいので綺麗な音が流れるので、このコンポにワイヤレスで電波と飛ばす Bluetooth の機械を、取り付けて、そうそうそう。で、iPhone から、電波飛ばして、
はいはいはい、
音は MD コンポの大きなスピーカーから聞くみたいなことはやってますね。
なるほど。
いい音です、なかなか。はい。うん、なので、ホームポットを買う必要ないという、うん、という結論になってしまってるんですけど。
それで Google ホームなんですね。
Google、Google ホームじゃなくて、Google ホームっていうか、あれね、Wi-Fi 環境があるんですね。
そうですね。ネストハブでしたっけ。
ネストハブがあるということですね。はい。そうです、そうです。はい。
なんか誰も、あれですよね。スミリさんはスマートスピーカー系使ってあるんでしたっけ。
うちは Amazon Echo ですね。
そうか、Amazon ですね。はい。なんかちらっと今日、ニュースで言ってもあれないですかね。使えなくなったとか、Google のサービスがね、
やってました、
ね。はい、やってましたけども、なんか、そういうなんか、スマートホーム的な使い方してるんですか？
してはいるんですけど、まあ、言っても、普通のリモコンでも操作できるようにはしてあるんで、最悪落ちてもなんとかなるなっ
ていう。はい、はい、はい。
うちも一切それはしてないんですけど、何かちょっとしてみたいなとずっと思いながら、ちょっとめんどくさいなとか思ったり。
何かと、なんか、ライトとかね、テレビとかぐらいはすぐにやろうと思えばやれるんでしょうけど、はいはいはい、そっから広がらないじゃないですか。
そうそう。
あんまり対応機種がないような気がしますよね。
ハードウェア側が対応してないんであれば、その赤外線リモコンをスマート化するやつを使って、うちにそれ使ってますね。
はいはいはい。
でもあれでしょ、リモコンを感知する場所にそれを置いとかないといけないんですよね。
まあそうですね。うん。
はい
まあ、一度置いてしまえば、それで出先からコントロールしたり、タイマーかけて、朝になったら起動するとか、そういうふうにもできるんで。
なるほど。
出先で家に帰ろうとしてる途中で、家から5キロの範囲に入ったら、暖房をつけるみたいなこともできるんですか？
自分はちょっとやり方わからないんでやってないですけど、まあ技術的にはそれは別に難しくはないと思いますね。うん、なんかリフト的なあれでできるんじゃないかなとは思うんですけど。
はいはいはいはいはい。
なるほど。
今一つね、使い道が広がらない。
広がらない感じです。
ですね。
でも便利ですよ。今、この部屋のエアコンも、その赤外線リモコンのやつでリモートにしてるんで、で別に買ったBluetooth の温度計と連動して何度以下になったら暖房をかけるとか、何度上回ったらそれを切るとかできるんで、
はいはいはいはい、
夜中寝てる間なんかも室温を感知して勝手にかけたり消したりしてくれるんで、つけっぱなしにしなくていいと。
なるほどなるほど。
それはエアコン自体の温度センサー？
別ですね。スマート温度計を買ってあるんで、それとハブがつながる感じで、
そのエアコン自体の温度設定でやるよりもよりなんかいい感じなんですか？
っていうよりかは、うちのエアコンもうだいぶ古いんで、
はいはいはい、
手動でしか設定できないんですよ、温度とか。
なるほどなるほど、
はい、そんなに賢くないんで。
なるほど。
そうなんでこっちで設定してスマートリモコンで、まあ、何度以下になったら何度の暖房を起動させるみたいな感じでやってますね。
電源、いわゆるその、エアコンの電源つけてなくても、スマートスイッチの方が 電気を管理してくれてるから、まあ、省エネっちゃ省エネっていう
こと。まあ、スイッチで、まあそうですね、エアコン、要は、基本はつけっぱなしにするか切るかしかできないじゃないですか、普通のエアコンって、
うん。
あとはタイマーかけて何時間後にとか。
はいはいはい。
そうでなくて、まあ、自分が全然その場にいなくても、勝手にプログラムした通りに、オンとかオフとかを、リモコンを代替してくれるんで。自分がリモコンを使う代わりに、そのスマートリモコンがプログラムされた通りに、ピッピと赤外線を飛ばしてくれてるんで。楽ですね。
なるほど。
あと、朝も、部屋の電気を勝手に何時になったらつけるとかできるんで。
強制的に起きられると。
そうですね。朝でもこれでいくらか楽になりますね、やっぱり。
あ、本当ですか。
はい、
あくまで自分の場合なんで、人によってはね、自分で電気のスイッチ入れた方が、ね、体が動くし目覚めるって人もいると思うんです。
それでは皆さんの日曜が素晴らしいものでありますように。ボンディマーシュ。